ではですね、今日は第15回目ですね、インタビューチャンネルですね、よろしくお願いします。じゃあですね、まずですね、ゲスト の玉吉さんの、ね、ご紹介をしていきたいと思います。玉吉さんですね、東海に、ね、入会した時に目標だったサラリーマンをですね、半年ぐらい前に見事ね、卒業してですね、独立開業することにね、成功されました。で、まあ、ほとんど、うちの会に入っていらっしゃる、ほとんど多くのサラリーマンの方ですね、彼のように、独立開業だったりとか、サラリーマンを卒業するということを目標にね、される方が、大変多いです。で、非常にね、多分参考になる考え方であったりとか、プロセスだったりとかっていうことが多いと思いますので、ぜひね、参考にさせて、していただければな、というふうに思っています。で、彼自身ですね、いろいろ書きましたけども、案内にですね、非常にスムーズに成功された、まあ、2年、3年で結果出されて、キャッシュを1000万を突破したわけなんですけども、実は社会人になった時点ではですね、大きな大きな借金を抱えた状態での、マイナススタートだったんですね。で、そんな、失敗、投資の、実は失敗を抱えている状態でスタートをしたんだけども、挽回しようとしても、なかなかうまくいかなかったっていう経験があります。で、そんなちょっとね、あれ、うまくいかないなっていうことを経験しながらもですね、まあ、時が経ち、不動産投資に出会うのが2018年なんですね。当時38歳です。なんと、貯蓄していたのが5000万円というね、破格の額の貯金を持っていたわけですね。貯めていることができましたと。じゃあもう血の滲むような思いをしてそれを貯めてきたかというと、決してそんなわけでもなくですね。でしかもその結婚当時ですね、ご夫婦の合算の、ね、世代年収がですね、800万とですね、そんなに特別多いわけでもないのに、非常にね、たくさんの額を貯めることができ、でしかも、それほど大きな努力をしたっていう記憶がないということなので、どんなことやったんですかっていうことでね、非常にね、興味があるところだと思います。で、その後、2018年に入会した後、どんなステップで、どんな経験で今に至ったのか、そして、独立開業に至ったのかっていうことをね、いろんなそのストーリーをですね、聞いていきたいと思います。ではですね、玉吉さん、ちょっと自己紹介簡単にしてもらってもよろしいですか？
はい、玉吉と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
簡単に自己紹介させていただきますと、はい、私関東地方の在住で、現在41歳ですね。職業は会計士なんですけども、昨年まで、サラリーマンとして、うん、13年くらいですね、都内の会計事務所に勤めまして、うん、で半年前に独立して、現在はフリーの会計士、税理士としてですね、地元中心に活動しております。
うんうん、
不動産投資歴は約3年ということで、入会は2018年6月なんですけども、1棟目の取得まで1年以上かかりまして、
うん、
初購入したのが、2019年の10月ですね。
うんうん、
その後1年の間に、2棟目、3棟目と取得しまして、うん、現在3棟で47戸、
うんうん、
家賃収入がこれまあ満室想定の金額ですけども、4500万、うんうん、で取得額がちょうど4億ですね、
うん、
でキャッシュフロー1000万、いった状況です、
うん。なるほどですね。ありがとうございます。不動産投資をした、始めた時っていうのは、もうもともと独立したかったっていう思いだったんですか？
そうですね、まあ、いろいろそれなりの資産というか、うん、金融資産を持ってましたので、うん、それを生かしながら、うん、独立したいなというのはずっと思ってましたね。うん、で、僕会計士として資格取ったときから、うん、いずれ最後まで勤め上げるというよりは、うん、いずれは城、うん、を持ちたいなということは考えていましたので。う
ん、なるほど、うん。資格を取ったのは、何年ぐらいだったんですか？
合格して就職したのが2007年なので、27歳の時ですね。
ああ、なるほど。だいぶじゃあ前から資格がちゃんと取っ て、そこからずっとサラリーマンとしてやっていたんで、どっかで独立起業したいと思っていたけども、やろうと思ったらできたわけじゃないですか、きっと。
そうですね。会計士って合格
ええ。
してす
うん。
ぐ、大体みんな大手の監査法人会計事務所入るんですけど
うん。
も、
ええ。
3年くらいそこで下積みというか、みんな内部やって、で、会計士登録ができるんですけども、多くはそのタイミングで転職したりだとか、独立、初めから独立志向の人は、そこで会計士の資格取ってから独立すると。いうケースが多いですね。だから3年から5年くらいで出ていく人。で、あとはずるずると長く監査法人にとどまる人と分かれていったりしますけども、
なるほど、なる
いずれにしろ、独立し、出ていく人が多いです。
ほど。なるほど、なるほど。玉井さんはどっちかっていうと、いつぐらいに、独立したいなって思ってたんですか、もともと。
もともとは、そうですね。監査法人に入った直後にはすぐ独立しようとは思ってなかったんですけども、やっぱり3年経って資格取って、で、5年くらいある程度経験積んでから、やっぱ独立したいなっていう気持ちが芽生えてきましたね。
なるほど、なるほど。独立しようって思いながらも、まずはちょっと、ちゃんと、収入というか、不動産で、確保したいっていうふうに思ったんじゃないかなと思うんですけど。
そうおっしゃる通りで、結構慎重派というか、そこまで思い切りが良くない方なので、子供できたの遅かったんですけども、ある程度の金融資産なり、そこから得られるキャッシュフローですよね。っていうものがないと、ちょっと何もない状態で独立するっていうのは怖いなっていうのもあって、それもあって、一生懸命資産形成したりだとか、運用をしてみたりっていうことを試みながらもらったんですけれども、結果的にその不動産始めようと思った時は、金融資産5000万ありましたんで、老後資金とか教育資金として貯めてきた分も含めてですから、それが全部投資に動かせるお金っていうわけではなかったんですけども、銀行に見せられるお金はこれくらいあったということで、不動産のスタート時の元手としては比較的余裕はあったかなと思います。
なるほどですね。多分皆さん、一番聞きたいところっていうのがね、ちょっと次のページに行かさせてもらいますけども、この38歳のなんだその5000万円はというところら辺が多分、質問がね、かなり多かったんで、この辺ちょっと、詳しくね、お聞きしたいと思うんですけども、この辺はどんな感じで、スタートがね、先ほど、インタビューチャンネル始める前にですね、高校時代の話をちょっとね、お聞かせいただきましたけども、その時からちょっと、投資っていうものに目が向いてみたいなところからあると思うんですけど、どんな感じでちょっとたまってきたのかなというところも、ちょっと教えてもらっていいですか？
非常にやっぱり皆さん興味あるところなのかなっていうのは感じまして、5000万よく貯めましたねって銀行でも言われるんですよ。
そりゃそうだよね。
金融資産の一覧なんか出すと。ただこれ怪しげな投資で成功したとか、再現性のないもので気づいたものでなくって、基本的にコツコツ積み立てた貯蓄がベースなんですよね。で、しかも、努力して節約に節約を重ねて貯めたっていう感覚は一切なくて、自然と貯まったんですよ。
それがすごいですよね。
で、本当かいなって思うと思うんで、もう少し具体的に数字を出すと、将来を考えて資産形成ってものを意識し始めたのが、その27歳の頃です。僕が会計士見習いとしてスタートした頃ですね。で、その時、年収が僕単独で500万とか600万前後でしたけども、で、その後、29歳で結婚して、で、共稼ぎとなった時に、 その時点で、まあ、夫婦で1000万くらい貯金あったんですよ。妻の方が多く持ってたんですけども、妻は大卒で卒業した後、ずっと実家にいたんで、やっぱり年間100万くらい貯金してたらしいんですよね。だから結婚した時に持参金が700万くらい彼女持ってたのかな。か妻も結構貯金する人だったんですけども、で僕は、就職して結婚した時には300万くらいの貯金っていうか、株で少し持ってたのもあるんですけども、ありましたんで、まあ合わせて夫婦で1000万ですよね、29歳の時に。で、まあそれを元手に運用しながら、年間300万の積み立てを10年続けたと。それに運用益とプラスアルファの貯蓄があって5000万っていうのがまあ実際のところですよね。これを2008年からやってますので、何ですかね、この株が上がり続けた10年で、逆に言うと大した運用益得られてないんですよ。
なるほど、そうい
と
う、
関係、
なるほど。
投資では全然成功してない、むしろ下手だなと思っていて、で、ただまあ、それはそれとして、じゃあどうやってその年間300万貯めたんですか？どうやって貯めたっていう質問に答えるならば、29歳で結婚して、共稼ぎとなった時に、お金っていくらあればいいんだろうっていうのをやっぱ考えたんですよ。老後資金とか教育資金とか、まあ、子供はまだいなかったですけど、いくらあればいいのかなって考えて、とりあえず共稼ぎで子供いないから、じゃあ35歳までに3000万の金融資産作っちゃおうって思ったんですね。それを運用していけば、あとまあ、退職金だとか年金があれば、普通に考えて老後って十分ですよね。で、それに子供が2人くらいいても教育資金も賄えると。で、住宅ローンも目処がつくかななんて思って、とにかく35までに3000万じゃ作ろうと思ったんです。
ダブルインカムの時に稼ぐだけちゃんと稼いどこうと。
そうですね、先に金融資産持っちゃえば、後で苦労しないと思ったので、貯められる時に貯めるっていうのがまずそこで考えたことですね。
なるほどね。
で、それが決まれば、あとは、単純で、足し算です。当初2人で持ってた貯金が合わせて1000万ですんで、そこから6年で2000万貯めるのに、夫婦がそれぞれ年間150万を積み立てれば、若干の運用益を見越しても3000万になるだろうと。で、それを実践したというだけのことなんで、まあ、ただ貯金したって話で面白くはちょっとないんですけども。
でも口で言うの簡単だけどね、なかなか実行できないと思うんですけど。
それをただ、まあ、やっぱり実行するためには、お金を見える化しないといけないですよね。それまず貯めるためにやったことは、給料天引きの財形。で、これまた実際、財布の中身がどうだったかっていう話をすると、結婚したとき、スタートしたときは世帯でまあ年収が、900万くらいですかね。で、手取りで700万くらいありましたんで、年間300万積み立てても、400万円生活費にできますと。今でも僕家計簿つけてるんですけども、
もう今
当
でもす
時、
ごいね。
今でもつけてますね。財布の中にまで家計簿つけてるんです
すごい。
よ。まあ当時、月2人でですよ。夫婦2人で25万くらいで生活してましたので。なんで、そうすると、他に使っていいお金がね、100万あったんですよね。なんで、旅行行ったりとか、車買ったりとかしてましたし、そういった意味で苦労した感覚っていうのはないです。まあ、今、共稼ぎの世帯で、夫婦が合算で収入が900万ありますと、年収額面で900万あります。まあ、いらっしゃると思うんですよね。だから、まあ、僕と同じような条件の人であれば、まあ、月25万で生活できるかどうかは別として、まあ、3000万作るっていうのは、そこまで現実離れしてないんじゃないかなって思います。
なるほどですね。なるほど、なるほど。 まあ、そのね、運用して当てたわけじゃなく、コツコツコツコツいったっていうところがね、やっぱ、再現性があるでしょうし、ね、確かになっていうところがありますね。なるほど。ありがとうございます。ちょっと次行かせてもらいますね。そういった中で、いろんな投資されてきたわけじゃないですか。ちょっとね、事前にお聞きしたアンケートなんかでも、いろんな投資をしたとか、入学金になったとかって、その辺ちょっと、もしね、失敗談もお話してもらえるところがあるんだったら、ちょっとその辺も教えてもらってもいいですか？
まあ失敗談の方が面白いと思いますんで。
ええー、ぜひぜひ。
数ある投資に手は出しましたけど も、
ええー。
逆に多分他の投資で成功してたら不動産に目向かなかったのかなっていう気もしていて、だからいろいろと失敗を重ねて、そこで教訓を得てたどり着いたのが不動産
なるほど、なるほど。
というと
例えば、
ころ
どん
です
な
ね。
失敗されました？
あと、投資自体は株式投資始めたのが僕学生時代なんですよ。で、経済系の学部でしたんで、証券投資論なんてこう辿ったりしてですね。
大学の時ですかね。
そうですね、大学の時に。で、そこでポートフォリオ理論なんて勉強して、よし、じゃあこれ実践してみようと思いまして。
これは必勝パターンを知っちゃったぞと。
そうですね。まあ、投資っていうのはこうやってやるもんなんだって感じですよね。
俺勝てると。
そうですね。これ、こうすれば安全じゃないかな。で、当時僕、BMW 欲しかったんですよ。中古で200万くらいの車でしたけども、バイトして貯めたお金が100万だったんで、これ投資して200万にして BM 買おうって思ってたんですよね。
おお、なるなるの。
バカだなってことですけど。で、まあ、時は IT バブルで、最初の1ヶ月、2ヶ月くらいで、その100万元で10万増えたんですよ。
順調だと。
で、なんか投資家気取りで、周りにはそんなに言わないですけども、これは案外 BMW 買えちゃうんじゃないかと思いまして。
1ヶ月で1割増えたぞ、どうぞ。
そうですね。まあ、バイト、1ヶ月バイトして10万でしたから、これは近づいたぞと思ったんですけど、まあ、初心者がこういう経験したらダメですよね。
なるほど。
その頃は、僕、奨学金借りてたんですけども、まあ、実家も決して裕福とは言えない家庭で、奨学金借りていて、で、大学3年生の時に、親からこれで奨学金返しなさいって言って、まあ、大変貴重な、200万円ですね、いただいたんですね。これ学費として実は貯めた分があるから、これで返しなさいよって言ってもらったんです。
親
それ
が
を、
苦労して貯めてくれたやつをもらって、で、
追加投資しました。
あら だいぶ嫌な予感がちょっと漂ってきましたけど、それが、
もう完全にバカ息子なんですけども、銘柄はやっぱりその IT バブルだったんで、もう本なんか読んで、IT 系のソフトウェアの開発会社だったり、そういう関連ばっかり買ってですね、
分散投資をしたと、一応。
まあ、ポートフォリオ実践と言いつつ、全然分散投資になってないと。
IT 系ばっかりだったんですね、そうするとね。
そうですね、具体的な銘柄忘れましたけども、IT 系の銘柄ばっかり買ってましたね。
なるほど、なるほど。
で、今でも忘れられないんですけども、当時学校へ、午前中、学校へ行く途中の道路沿いにですね、証券会社があって、日経平均株価を写しているボードがあるじゃないですか。電光掲示板を見てですね、通学途中に、マイナス1300円とか1400円とかだった。当時、株価2万円ですよ、日経平均2万円の時に。それを見て、衝撃を受けまして、これ何が起きてんだって。大学ついても授業どころじゃないですよね。
もう口から魂が出てる状態ですよね。もう気が気じゃないというかね。
本当そんな感じで、パソコンルーム、当時スマホなんかないですから、パソコンルームに直行してですね、 一日何が起きてるのか、情報収集して、自分の株が評価額どうなってるなってことを気にしては、心を病んでいく。という経験をしまして、で、損切りするなんてことも当時知りませんでしたんで、まあ、指くわえてみてると、1年後にその200万失いまして、
なら、なるほど。
なな
る
ん
ほど。
で、
なけなしの、
なけなしの、貴重な親からいた
貴
だ
重
いた貴
な、
重な200
貴
万
重
円を、
な、
そうやって、溶かしてしまいました
と
ね。
かして。
まあ、卒業して、まずはこの奨学金を働いて返すっていうことが、社会人スタートしました。
なるほどね。本当、チャラになってた奨学金を、結構金利高いですからね、あれね。
そうですね。まあ、奨学金なんてそこまでじゃないですけども、でも、無利子の奨学金ではなかったので、まあ、それも早く返したいなと思って、まずは働いて、ね、親にそんなこと言えませんから、
言えないですね。もう返したことになってますからね。
そうですね。当然返したことになってますんで。
そういうマイナススタートから始まったと。
そうですね。あの経験は結構きつかったですね。学生200万って、結構な大金ですから。
そうですよね。
まあ、今でも大金ですから
今で
ね。
も大金ですよね。それ溶けちゃったわけですからね。
そうですね。体調崩したというか、アトピーとか花粉症を発症したのもこの時期です
あら、だいぶストレスかかったんですね。
ね。だいぶストレス感じてました。で、その後、失敗談で言うと、最近も失敗してまして、
なるほど。
普通にその後株で失敗したら、痛い目にあったら、まあ、インデックス投資を積み立てで買っていけばよかったものを、そういったこともせずに、個別銘柄を細々と売買したりしてたんですけども、一つ、これ失敗したなと思ったのは、2016年でしたかね、ブレクジット。イギリスの国民投票でブレクジットが決まって、で、その後、秋にトランプ大統領が当選して、なんか、これを機に、リーマンショックから上がり続けてきた世界経済って反転するんじゃないかって思ったんですよ。
な
で、
る
僕何したかっていうと、そこで信用売りしたんですよね。もう、失笑が聞こえそうですけども、結果はご存知の通りで、世界経済の反転どころか、トランプ減税とか、財政支出とか、金融緩和ですね。バブル加速しましたから、もうこれ以来僕は、バブル式の投資でも向いてないなと思って、そこからも個別の株の売買はやめました。
なるほど。で、痛
で、
い
まあ
目。
そこでも、損失したんですけども、もうちょっと失敗談をお伝えしたいのがあって、そこで代わりに目を向けたのが、ソーシャルレンディングですね。
おお、ソーシャルレンディング。なるほど。
ちょっと一頃、話題になりましたけども、何かっていうと、インターネットで、小口の投資資金を募って、で、事業者がこう、匿名組合を組んで、資金の事業者に小売りで貸し付けるっていう商売っていうか、まあ、サービスなんですね。で、その資金の行き先っていうのは、太陽光発電の事業者だったり、あとの国内とか海外の不動産を買い付ける業者だったり、あと、パチンコ屋の運転資金なんていうのもありましたね。募集してる利回りが7%とか10%とか歌うんですよ。まあ、かなり怪しいんですけども。
かなり怪しいですね。年間
大
利
体
回りで
は、
すね。
年間利回りも10%とか平気で出すんです
これは、なるほど。
よ。で、大体まあ、まともなルートで資金調達できない業者ですよね。で、そういう事業者に対して10%で貸し付けして返ってくると思えない。で、まあ、これババ抜きだよなっていうのは分かってたんですけども、そのスキーム自体がですね、その短期でリファイナンスを繰り返すっていうやり方で、3ヶ月とか6ヶ月とかで配当金もらえるんですよ、ちゃんと。で、元本、3ヶ月に1回元本返ってきて。 か、これ早く資金引き上げなきゃなって思いながら、
う
目先の高利回りにずるずる
ん。
と資金を投入してしまった
うん。う
と。
ん、なるほど、なるほど。
というふうに失敗をしまして。
ええ。
で、結局これ破綻したんですけども、
うん。
きっかけは僕が投資していたのとは別の業者だったんですけども、投資先の実態が結局なかったですねっていう、詐欺まがいの案件が発生して、で、業界がもう金融庁に目つけられたんですよね。なんか行政処分出てたと思うんですけども、それで僕が投資していたところ、事業者も突然リファイナンスをパタッと止めたんです。
ほうほうほうほう。
僕は複数の案件に分散投資してたつもりだったんで、1個か2個事業をおっしゃっても、全損はないんだろうと思ってたんですけども、元締めの業者が全件パタッと止めちゃったんで、いっぺんにも資金が止まって、で、かなりの部分が焦げ付いて、金額も言いませんけども、相当の損失を抱えました。
なるほど。割と直近ですよね。
割と直近です。2000、それこそ不動産投資始める前と
ちょっ
か。
と前ですよね。なるほどね。それで損失出してた
それらも余裕資金でやってたので、
と。うん。
リスクも承知の上でやって
う
たんですけど
ん。
も、それでも、
う
あのお金大きかったなって思いますね。
ん。うん。うん。なるほどね。なるほど。全額い、全然返ってこなかったってことですもんね。それって。
そうですね。ちょろちょろ入金は回収しましたなんていう弁護士からの報告があったりして、ちょろちょろ入金はあるんですけども、9割以上返ってこないもんだと思ってます。
なるほどね。なるほど。そんなことで、いろいろ手を出してみたものの、ちょっとうまくいかず。で、このね、リートから始めたみたいなことが書いてありますけど、その辺もちょっと教えてもらっていいです？
そうですね。そこまでいろいろよくわかんないままで手を出して、で、最終的に不動産投資とたどり着いたんですけど、最初はリートから入ったんですね。ただやっぱりリートって証券なんで、原資産の値動きがありますし、結局その売買のタイミングが結果を大きく左右するっていうのは、他の金融商品と同じかなと思って、そこまでこういうの向いてないよなって分かってました。で、そこで当時、僕の勤め先で監査法人で、マンションデベロッパーですね、不動産会社の監査を担当していたということがきっかけで、ちょっとマンション投資に興味を持ったんですね。で、初めは新築区分です。ここも入り口間違える寸前だったんです
間
け
違
ど
える
も、
寸前の匂いが今ね、びっくりしましたけど、それは、間違える寸前で止まったんですか？
そうですね。でも具体的に動いていて、よく区分投資の勧誘の電話なんかもかかってきましたんで、どう計算しても業者が出す数字を見たり、計算したりしても、リスクとリターンが見合わないですよね。で、出口も怪しいなっていうのは、その辺の計算はできましたんで、
よかったですね、そこはね。
そうですね。不動産って収支が見える、自分で、見誤らなければ計算できますから、そこの数字は見えたと。どうもあんまりこれ儲かる話じゃないよな、むしろ損するよなっていう感覚を持ちながら、で、その頃から町の不動産屋さんで、こういう物件買って賃貸しようと思ってるんですけど、なんて相談なんかもしてたんですけども、今職場で雑談がてらに、そんな話をしたときに、そういえば近くにいる何々さんって不動産持ってるらしいよっていうことを聞きまして、で、その方にいろいろとお話伺ったんですよ。そしたら、この会の会員さんで、
なんと、このうちの会員さんだったと。
で、一棟ものの世界を教えていただきました。区分はやめた方がいいよ。止めていただいて。
よかったっすね。なるほど。で、うちの会にのことを情報を知って、こっちに目を向けてみたっていうことなんですね。
そうですね。まあ、こんな世界があるのかっていう驚きですよね。一棟マンションが買えるのかなんて考えたこともなかったんで。まあ、でも話聞いて、もうぜひやってみたいっていう気持ちですね。
なるほどですね。その同僚のね、あの方に感謝ですね。
そうですね。本当に感謝してます。
で、ちょっと次に行かせてもらうと、2018年なんですね、入会して、で、目標が1000万ということですね。
はい、そうですね。まあ、初めから1000万って考えてたわけではなくて、まあ、もともと持っていたその金融資産で、せっかく比較的早く30代でそういう種銭を作ったんだから、まあ、なんとかこれを生かして、サラリーマン卒業して独立したいっていうのを考えてましたね。で、独立するために必要なキャッシュフローって、いくらくらいあればいいかなと思って。で、そうすると、その資産から毎年、まあ、300万、今まで貯金して、働いて貯金してた分くらいが得られれば、まあまあ十分じゃないかって考えてたんですけど。
なるほど。1000万じゃなかったんですね、最初。300万ぐらいできたらいいやん、みたいな。
ですね。まあもうそれ、その現資産があったんで、金融資産あったんで、まあ、そこはそれで勝手に300万くらい増えてきゃいいでしょう。いう考えですね。で、あと自分の食いぶちくらい稼げれば独立してもいいじゃないか
なるほ
って
ど、
思っ
な
てました
る
から。は
ほどね。
い。
じゃあ、このキャッシュフロー1000万ってもうできたらいいなーっていう、どっちかと、ちょっと、ふわっとしてるというか、だいぶこう、希望的観測が、こう、入った、ちょっと
そうです
夢みたいな
ね。
数字だったわけですね。
そこまで当初は考えてなかったです。ただまあ、この回の実績と、あとまあ、実際にキャッシュフロー1000万達成されてる方も多かったですし、特にこの回を教えてくださった方も1000万達成して、監査法人を辞めていったと。で、目の前の人がそうやって、辞めていったのを見て、僕はこの人をまあロールモデルにしてもいいんじゃないかと思いましてね。
だいぶね、堅実な方ですもんね。も
そうですね。
う、
はい。
ええ。その方が、辞めるんだっていう、だいぶ衝撃ですよね。
そうですね。でも聞いて本当話も面白かったし、ワクワクしましたし、やってみようって思って、
なる
で、自分もできるってこう、信じてですね。で、キャッシュフロー1000万目標にスタートしたっていう形ですね。
なるほどですね。で、さあやるぞってなって変えたのが1投目というのが2019年10月と1年ちょっとかかった感じですかね、そうすると。
そうですね。結構時間はかかりました。で、ただまあ、時間かかったんですけども、実際にこれ購入するために動いてみると、金融資産の運用と違って、まあ、現地調査したり、事業計画立てたり、あと融資付けに動くっていうプロセスが、まあ、本業以上に楽しくってですね。結果は出なかったけども、楽しみながらやっていましたね。だから最初半年くらいは、まあ、自力で活動して購入しようと思ってたんですけども、まあ、当時その都銀の融資がほぼ閉まったところだったんで、
ちょうどそうですよ、2019年、18年、そうですね、18年の夏ぐらいから、もうビシッ、パシャーンとなったぐらいですからね。
まさにそのタイミングです。なんで、入会してから9ヶ月間くらいですね、活動するんですけども、なかなか成果が出ず、これ思ったより難しいんじゃないかなと思い始めたところで、アルティメットに応募したっていう経緯
なるほどです
なんですけども。だからまあ
ね。
その半年後、2019年の10月に、購入したということで、1棟目の試着は結構時間かかりました。
なるほどですね。某 SMBC ですね。
ほぼ SMBC ですね。
ねえ、もう主力で皆さんガンガン出してたところから、急に ビシャッと閉じちゃったっていうところが大きかったっすよね。
そうですね。で、本当に閉じかけたタイミングで僕参入したんで、買えると思い込んでたんですよ。でかいのマニュアルなんか見ても、それがセオリーかなと思っ
そうです
て、
ね。
1棟目は、SMBC かなリソナを使って地方物件買いましょうって思って、一生懸命地方を回ってたんですね。なんで、まあ、散々遠方の物件を見て回ったんですけども、結果的にようやく掴んだ1棟目っていうのはこれ、東京の物件でして、自宅から徒歩圏内だったんですよ。
徒歩圏内、なるほど。
信じらんないですよね。最初だから山梨とか長野とか静岡とか、あと北関東ですよね。まあ、千葉とか埼玉も行きましたけど、やっぱ結構山の方の物件なんか探しに行ったりして、で、ことごとく融資を断られていたという状況だったんですけども、本当に灯台下暗しっていう感じで、この物件たどり着きました。
なるほどですね。その方向転換ができたっていうのはどんなきっかけがあったんですか？
方向転換はですね、やっぱりその、アルティメットを入会したっていうのが大きくって、まあ、当初5000万あったっていうことで、金融資産もそこそこ見せられましたし、会のマニュアル読んで、結構簡単に地方物件買えるだろうと思ってたんですけども、でもそこをやっぱり馬鹿の壁ですよね、思い込み。で、1都3県っていうのは逆にもう利回りが低いから、買える物件はないだろうっていう思い込みがあって、で、地方物件ばっかり見に行ってたんですけども、ただそれがだんだんこう買えるだろうっていうのが、買えないかもに変わってきて、で、自信も揺らいできたっていうことがあるんですけども、まあ、それで成果出なかったらアルティメット入ろうかなと思ってましてね。そこのアルティメットを募集して、そこで、やり直したというのが、方向転換できたところですね。
やり直して何が一番こう、ああ、ここかっていうところって、当時ね、思った自分の一番の掛け違えたところってどういうところだったんですか？
それは結構もう何気ないアドバイスだったと思うんですけども、アルティメット、まあ、ちょっとね、最初結構な額がないですんで、迷ってたんですけども、まあ、アルティメット入ったら買えますよっていうトレーナーのアドバイスもあって、で、まあ、ちょっと買えないかもって思ってたのが、もう絶対買うぞっていう意識を再度そこで植え付けられたっていうこと。まあ、それから、やっぱ地方物件ばっか見てたんで、地元で探してみたらっていう、そのトレーナーの何気ないアドバイスをきっかけに、流れを引き寄せたように思います。
いろいろこうやってみる中で、やってる最中のなんかこうすり合わせというか、ここ抜けてるから、ここもやってみたらみたいなのが、その地元だったわけですね。
そうですね。本当に、まあ普通に考えたら地元でやるのが一番やりやすいんでしょうけども、ただ今でも、なかなかこの一棟目みたいな物件っていうのはなかなかできないだろうなって思いますけども、まあ地元でやるっていう考え自体が頭になかったんで、そこをちょっと気づかせてもらえたっていうのは大きいですね。
そっちに目を向けて、で、割と地元に目を向けて、ポンポンと見つかってきたんですか？
そうですね。1棟目もそうですし、まあ、2棟目も、
三条に行きましょうか。
これは2020年5月
5月です
に買っ
ね。
た物件ですね。で、これも、そこそこの規模で、で、こんくらいの築年で利回り10%なので、まあ、これ今出てきたら僕また買うんじゃないかなと思うんですけども、 こういう物件探してると出てくるんですよね。結構スピード勝負の物件でして、2020年なんで、これ物件見つけたのはまだコロナが始まる前、2月くらいだったと思うんですよね。僕、通勤してましたんで、電車の中で、ポータルサイトなんか、こまめに見てたんですけども、ポッとこの物件出てきて、すぐ消えちゃったんですけども、そのポッと出た時に問い合わせをして、で、資料を請求して、どんな感じですかって聞いたら、もう問い合わせいっぱい来ちゃったんで止めましたって言って。で、そうだよなと思いながら、その週末に現地調査行って、不動産屋さんなんかヒアリングして、で、その現地に仲介会社もあったんで、元付けだったんですけども、そこに直接行ってですね、僕この物件買いますって言ったんです。1棟目の地元だったんで、これも。1棟目の融資の時に、金融機関開拓できてたんですよね。
この、ちょっと戻ると、こっちの時に、もう、これ買ったと同時に、あっちも行ける、こっちも行けるっていう、金融機関の当たりがあったわけですね。
そうですね、当たりがついてました。2棟目は特にもうここ持ってきゃハマんじゃないかっていう感じがしてたんで、もうその仲介に行って、もうこれ、僕買いますって言って、融資もどこそこで、この前打診した時に出たから、大丈夫です、買いますって言って、ちょっとこう言い切っちゃって。
生きて、
で、そしたら、一番手確保してくれたんですよ。実際に今そこまで動いて、来てくれた人、あなたが一番ですって言われて、なんで問い合わせもたくさんあって、結局買い上がってこの金額なんですけども、それでも優先交渉権は、僕の方で、こんな金額出てきましたけど、どうしますかっていうのをお話ししてくれてですね。なんで買えたと、そんな物件ですね。ちょっとこの物件失敗談ありまして、実は、金商の契約時に、借入期間の誤りに気づいたんですよ。
仮期間の誤り、なるほど。
結構致命的なミスなんですけども、これ築21年なんで、セオリー通りでいけば26年融資引けますよね。なんですけども、その26年前提で考えてた、返済額と、その借入の申込書、契約書を見たときに、返済金額違って、数万円なんですけども、なんでだろうと思ったら、借入期間の記載が違ってるんですよ。で、と思ったんですけど、で、これ、26年って僕申し込んでますよね。つったら、いや、こっちの年数で、全部稟議通してますって 言われちゃって。で、もうそれ契約時だったんで、ハンコ押すしかなかったって。
金賞だったらもう無理ですよね。
もう無理ですね。その全部稟議通って、本部商人がそこで整って、書類も全部出来上がって、っていうところだったんで、もうハンコ押すだけです。本当に、それは大失敗ですね。多分1棟目が本当予想外にいい物件買えたのと、2棟目も予想外に早くポンポンって買えちゃったんで、多分、ここ気が緩んでたなっていうのは思うんですけども、借入期間の誤りとか、僕本業で、事業計画の作成をお手伝いしますってやってますけど、本業でこんなことやったらもうありえないですよね。損害賠償もんだなと思いな
ねえ、
が
大クレームもいいところですよ
ら。
ね。
信じられないミスをしたんですけど、ただ致命的なミスというか、致命傷にはならなかったので、貯金と思
ち
っ
な
て
みに、
諦めることは。
26年が何年だったんですか、ちなみに。
23年になっちゃい
おお、3年か。でも、その辺の3年って確かにね、まあ
ます。
まあ、
ちょっ
金
と
額かか
大
り
きい
ま
です
よ
すね。
ね。そうで
大きい
す
です
ね。
ね。ただ残債減るのも早いですし、
そうです
資
ね。
産性が変わるところではないんで、いっちゃいいんですけども。ただ1棟目と別法人でこれ買いましたんで、そうなるとキャッシュフローの出る物件持たせたいなと。
そうですよ
いうこ
ね。
とで、3棟目我慢した。
なるほど。で、3投目ちょっと行きましょうか。すぐですよね。5月と。 9月なんで、4ヶ月ぐらいしか
そうですよね。3棟目はこれ2棟目と同時並行で問い合わせなんかしてたんですけども、今2棟目が購入のタイミングもあって、消費税還付の、いろいろやったりしてたんで、ちょっと、置いといたんですけども、2棟目決済後も残ってたんですよね。で、地方物件だし、なんか問題あるのかなと思いつつも、現地調査重ねて、これ公開されてた物件なんで、物件名も出してヒアリングなんかしてたんですけども、まあ、あそこ問題ないですよと、うちも送却してますし、っていう話いくつか聞けたんで、これいけるかなと判断して、夏頃から融資付けに奔走しました。
なかなか
で、
ね、関
地
東の方
方。
が交付って、ちょっとハードル高い気がするんですけど。
そうですね、地方なんで難しいところもあったんですけども、あれが山梨で、で、祖父母が甲府で商売してたこともあって、まあ、そんな地縁をアピールして、で、あとはいずれはその、甲府で僕も会計事務所をやるんだ、ちょっとボーナスを入れたりしてですね。
ちょっとリップサービスして、まあ、本当にす
そう
る
で
かもし
す
れないですしね。
ね。まあ、本当するかもしれないです
かも
し。
しれないし、ね。
まあ、一生懸命やそこはアピールして、まあ、あとは正直に全部見せたっていうのも大きいなと思うんですけども、1投目、2投目、まあ、スピード早いなと思ってましたし、まあ、金融資産はもちろんそうですけども、そういう負債側の情報とか、マイナスのポイントも全部、銀行に対しては開示して、
フルオープン
その
で、
辺、そうですね。
もう嘘も何もないよと、全部ね、私はこんな、全部見せましたっていうところで勝負したわけですね。
そうですね。結局、銀行って人見るんで、その人に貸していいかっていうことを判断されますから、後でなんかそれがしてるのも嫌ですし、まあ、全部さらけ出して勝負しようと思いまして。そこを見てくれたんですかね。なんとか融資承認は取り付けることができまして。で、ついでに消費税還付の期限、本当9月30日の決
です
済
よね、こ
が、
れちょうどギリギリですよね。
そうですね、最後なんですけど
ねえ。
も、その30日に無事決済しました。
30日ですか、もうギリギリですね。
そうですね、当時売り主側のなんか登記が、抵当権抹消の登記ですかね。なんか手続きが銀行ができないとか言い出したんで、いや、ちょっと待って、それ話全然違うって。相当仲介さんに頑張ってもらったんですけども、
9月と10月じゃえらい違いますからね。
そうですね、消費税還付は本当に10月に登記だとできなくなっちゃうんで、もうなんとかもうねじ込んでもらって、
なるほど
30日に、間に合いました。
ですね。滑り込んで間に合ってっていう、なるほどですね。ヒヤヒヤもんですけどね、これね。
そうですね。まあでも結構充実感はありました。
やりきったぞと。なる
ここ
ほど。
で目標のキャッシュフロー1000万
1000万
達成
達
しま
成
しし た
た
し。
と。ほとんどフルローンに近いですもんね。頭金500万程度だったらね。誤差ぐらい。
そうですね。フルに近い金額出ましたし、ここが良かったなと思います。
なるほどですね。
なんで、まあ今は購入はそれ以来は一休みして、手元資金の充実と、あとまあ決算書ですね。1年間巡航速度で安定稼働するとこんだけ稼ぎますよっていうのを銀行に見せたかったんですよ。なんで、実際問題消費税還付受けてますんで、法人で固定資産購入っていうのは3年間縛りの制約もありましたし、まあ、ここは一旦1000万達成したんで、無理に次を購入する必要もないかなと考えまして、ちょうど今週、決算報告で銀行回ってるんですけども、
おほほほほ。
まあ、もともと、これくらいのっていうか収益性の高い物件買えてますから、1年間無駄な経費つけないとか、キャッシュをしっかり残す、まあ、役員報酬取りすぎないとか、取ってないんですけども、まあ、役員借りを抜きすぎないとか、まあ、その辺は、見せ方がありますんで、
その辺得意なところですよね。
そうですね。一応考えながら決算書作って、出してますんで、で、まあ、ぼちぼち次につながるかなと思ってます。
なるほどですね。手応え的にはどうでした？銀行さんの。
そう、よかったですよ。僕一番気にしたのは脱サラしてることですね。そこをどういう印象を与えるかちょっと心配だったんですけども、まあ、まさかこれ、もう不動産で食っていくつもりじゃないですよねって言われちゃ嫌だなと思って。まあ、そこは本当にそういうつもりないですし、本業でこういうことを考えてるんですよ。こういうことをやりたいんですよってことを話しながら、で、不動産からの役員報酬には頼ってませんよ。いうところはしっかり説明してきました。
なるほど。
まあ、
素晴らし
実
い。
際、法人2つ作ってやってますけど、役員報酬は税務メリットあれば少し取ってもいいかなっていう程度の認識ですので、普通に本業で稼ぐつもりですか、そんな、まあ、スタンスで臨んでいけばいいのかなと。
なるほどですね。なるほど。ありがとうございます。ちょっとじゃあ次でいいですかね。せっかく聞いていただいている方に、ここ、ターニングポイントどうだったんですかというと、ちょっとね、事前にお聞きした内容、この2つちょっと、教えてもらっていいです？
そうですね、まあ、さっきもお話出ましたけども、タイミングとしては、アルティメットという加入したと始めたというところで、まあ、さっきも言った通りなんですけども、スタート時はその都銀がほぼ閉じた頃でしたけども、まあ、日本より最初に都銀で地方物件を買うべきっていう、もう思い込みですよね。で、それが、やっぱり買えないだろうっていうのに変わってきたところで、アルティメットに入って、で、もう一度これ絶対買うぞという意識づけをしたことと、あとは、まあ、本当さっきも言った地元で探してみたらっていう、トレーナーのアドバイスって本当に、いや、東京だったらこんくらいの、キャッシュフローを出ればもう十分だよ、みたいな話をしたいですね。あ、そうか、でも考え方も、そこ知らなかったところもありますんで、目線を
標
変え
準
てみ
の
たっていう
ね、
のも。
一般の大体のこの相場の目線だったりとか、東京だったらこれぐらいがもうスーパー物件だよとか、その辺のアドバイスもね、もらったわけですね。
そうですね。で、実際それで目線変えたところ、実は1都3県で買っていい物件って周りにあるじゃないかっていうことを気づきましたし、実際に物件を持っていくと、そういう物件を持っていくと、まあ、これまで散々地方物件で地方の現地の金融機関で断られてたものが、地元の銀行を持っていくと話聞いてくれるんですよ。だからまあ、それだけで嬉しかったですし。
剣も滅ぶだったのがちゃんと聞いてくれるぞと。
そうですね。だからやっぱこういうエリアの選定、まあ、適切なエリアと銀行ということで、点をちゃんとしたものを持っていけば、話はやっぱ聞いてくれるんだなって、そこで分かりましたね。結構地方物件見ては事業計画作ってたんですけども、ようやくその一生懸命作ったものを、さあ見てくれという気持ちで銀行に出せましたし、それでやっぱ門前払いされると経験も積めませんので、ここで地元の金融機関と話できたっていうのは、経験重ねられたなと思いますし、自信もつきましたね。
なるほどですね。なるほど。やっぱり物件と、いい物件と、ちゃんと適切な銀行と、ちゃんとそこが2つマッチしないとね、なかなかいい結果出ないと思うんで、そこをちゃんときっちりいけたわけですね。
そうですね、もうターニングポイントっていうと、まあ、明らかにそこだなと思います。そこを修正してもらったっていうことだと思いますね。
そこがぴったりこう照準があったんで、これはいけるぞっていう手応えをつかめたわけですね。
そうですね。ただ、今も地銀信金メインでやっていきましょうっていうことは、会でも言われてると思いますけども、僕が始めた頃は本当に都銀から攻めていきましょうだったんですよ。
ち
なんで、
ょう
そ
ど
こ
転
が、
換期
まあ、
ですよ
逆に、
ね。
そうですね。そこの方向転換ができていなかった。っていうところで、まあ、一投目まで、時間かかっちゃったってなるんですけども。
なるほどですね。わかりました。ちょっとせっかく時間があるので、 ご質問がいくつか来ていてですね、ほとんど、このね、この Q&A というか、今回のこの話の中に入れていただいてはいるんですけど、少しだけ、補足で質問させてもらうとですね、法人の数はいくつですかっていうと、先ほど少しお話しされてましたけど、2つで大丈夫ですか？
はい、2つです。消費税還付の都合で2つにしました。
で、銀行にはすべて開示してるんですかっていうご質問来てますけど、全部開示しているということですね。
もちろんそこは仕事柄も、もう正直商売で行こうと思って、全部オープンですね。
了解です。ありがとうございます。あと、脱サラされてですね、不動産収入ってどれぐらいの役員報酬として、A 法人、B 法人、全部取ってるんですか、それともそうでないんですかみたいな質問来てますけど、その辺はいかがですか。
役員報酬は取ってないです。というか、まあ、実際には若干取ってるんですけども、まあ、それは節税のができる範囲であったり、そう、自分の本業の収入のバランス見ながら、まあ、こんくらい取ってもいいかなっていう金額をちょっと出してる。
ちょこっと出
ち
してるん
ょこっとですね。
ですね。
まあ、あと社会保険料とかもそっちで払いますし。
なるほどですね。わかりました。ありがとうございます。あとそうですね、コツコツと、貯金されていたということなんですけど、お金に対してどんなイメージを持っているとかっていうのがちょっと、教えていただけると嬉しいなというのが質問来てますけども。
お金に対するイメージですか。そうですね、イメージ。お金、2種類、パターン分けできると思うんですけども、お金を支配する人と支配される人ですよね。僕はもうその前者にならなければいけないなと思っていて、まあ、本当お金って、なんだろう、きっちり抑えれば、足し算引き算の話なんで、収入はいくらで、支出はいくらっていうだけの話じゃないですか。そこをきっちり把握して抑えれば、コントロールできるんですよね。それ金額の型に関わらず。まあ、今はね、ちょっと大きなお金動かしたりもしますけども、そういう金銭感覚っていうのを、小さい頃から養っていくとか、経験していくっていうことが大事なんじゃないですかね。まあ、支配するかされるかですよ、お金っていうの
ちゃんとこっちでコントロールするんだと。そこ
そう
に。
ですね。まあ、そんな難しいことじゃないと思って。
ね。ありがとうございます。あと、そうですね。ちょっとご質問が来ているのがですね、不動産収入だけに頼らずに、ご自身でも、もともと不動産だけで食べていこうという意味ではなく、やっぱり、もう独立したかったっていうのが思いがあったわけなんですかね、
そうですね。不動産生活の過程というよりは資産形成の一環ですので、まあ、それはそれで回ってて、増えていけばいいですし、それで、生活しようとは思ってないです。
まあ、保険みたいなもんですかね。
そうですね。ええ。
最
まあ、
低
保
の、
険。
ね、
ええ。
生活の保障がこれでちゃんと確保されてるよと。
そうですね。そっちがあればもう安心なので、そうすると自分の働き方がどんどん自由になっていくじゃないですか。もう嫌な仕事しなくてよくなるんで、そういうのを目指してやってきたっていうのがありますね。
なるほどですね。ありがとうございます。そろそろお時間なんで、どうですか？最後何かこれだけはお伝えしておきたいとか、ちょっとこれ言うの忘れたなとか、なんかもしあれば、せっかくね、多分聞いてる方ね、かなり多分参考になると、なってると思うんですけども、いかがですかね。
そうですね。まあ、最初前半で5000万どうやって貯めましたっていう話しましたけども、一つ多分ネックになるのが、どうやって妻に年間150万の財形してもらったかっていうことだと思うんですよ。
ほうほうほう、なるほど、なるほど。
で、これ、妻にしてみれば、
う
月の手取りって、彼女、まあ、日当時20万ちょいですよ
ん。うん。
ね。で、そこから毎月10万円と、ボーナスで15万円積み立ててもらったんですけども、年間150ですね。だから、彼女にしてみれば、なんで私が働いたお金を自由に使えないの？っていう不満が出てくると困るんですよ。
なる
で、
ほど。
そこを解決するために、僕は、まあ、お金を半年支配するって話しましたけども、妻の生活費の負担を、2人の食費と日用品に限ったんですね。で、その他の住居費とか、保険料とか、家電買いますとか、まとまったお金は全部僕が負担してたんです。で、そうすると、月の支出って、妻は4、5万ですもので、二人でフルタイムで働いてると、そんなにお金も使わないですし、お小遣いとしてはまあ十分だと。ということで、結果的にその妻の年間150万以上を貯める体質になったっていうのが大きいと思います。だから常にこの、まあ、努力というか、協力なしにできなかったことだと思いますので、まあ、当然っちゃ当然なんですけど、ダブルインカムなんで。そこをいかにコントロールしたかっていうのは、そういったこともやってましたよっていうのは一つ参考になればなと思います。
まあね、素晴らしいですね。なるほど。ありがとうございました。僕からも少しだけ、すごくいい話聞かせていただいたんで、参考になればと思ってですね、これをお聞きの方にお伝えしたいなと思うんですけど、やっぱり結果が出る人っていうのは、やっぱ巻き込み力が強いですよね。本当にこう、周りを、自分のビジョンっていうのをちゃんと明確にして、で、奥様だとか、そういったところに、ちゃんと協力を惜しまず、ちゃんと言って、で、そっちの自分のビジョンを多分奥様と一緒に多分立てられたんじゃないかなと思うんですけど、ビジョン通りに行くぞ。それを、そして本当に素晴らしいのは実行したってことですよね。粛々と。もしかして誰でもできるって言ってたかもしれませんけど、誰でもできることをずっと続けることは誰でもできないことなんで、それをね、本当に粛々とやった。そしてそれを現実に実行していって、不動産で、大成功されたっていうのは、本当にね、素晴らしいなって思いますんで、そんなね、シェアをしていただきまして、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。参考になる話です。
ではですね、時間になりましたので、これで終わりたいと思います。先ほどね、最初にお伝えしましたけども、アンケートメールがもう、お手元に届いていると思いますのでね、次回以降に参考しますので、ぜひ書いていただけると嬉しいです。で、特に、ですね、どうすればいいんですかっていう問い合わせが結構最近多いんです。これも少しだけお伝えしたいと思うんですけども、やっぱり知識をしっかり得てほしいなと思います。知識なしにですね、不動産投資をすると、株だと、まあ、痛い目にあっても、やった分だけなんですけども、レバレッジを効かした融資を引いて不動産をするとですね、一撃大変な、出費というか、損失が出る場合がありますので、ちゃんと勉強してから、ぜひやっていただければなというふうに思います。で、うちの会のね、メソッドっていうのはもう、十数年になりますけども、ほとんど変わってないです。変わってないけども、微妙にリニューアルをしていって、自重に、合わせて、変えていってますんで、そういったノウハウをね、公開してますんで、もし、お気になったらですね、購入していただければなというふうに思ってます。ということで、これで終わりたいと思いますけども、大変、ね、素晴らしい話、ありがとうございました。田村さん、本当に、また、今後もね、ぜひぜひバリバリ、買っていっていただければなというふうに思います。
ありがとうございます。
はい。では、ありが
はい。
とうございました。ですね。10分ぐらいあるんで、ちょっと、雑談でもしながら、皆さんが入ってくるのを待ってみましょうかね。
はい。
はい。最近では、だいぶ多い方ですね。申し込み自体は多分、130とか40ぐらい来てる
そ
の
んな
で、
に入ってるんですか？
そんなに
大
入って
体、
るんですよ。
どれくらいの方がこれ見られてるのかなと思ったんですけど、結構いるんですね。
結構いますね。 大体ね、100名近いんですけど、今回はちょっと多いですね。興味津々なんだと
5000万貯めた話ですかね。
まあね、たわいもないことでもいいですし、ああ、こんな感じで大丈夫なんだっていう、何を思ってしてもね、安心感になるんでね、大丈夫だと思いますんで。
はは
い。
い、わかりました。
ちなみに、玉吉さんはどうなんですか？どんなお子さんというか、ちっちゃい頃はどんな感じの子だったんですか？
子供の頃ですか？子供の頃は、そうですね、まあ、今仕事で会計士してますけど、なんかお金の計算やっぱしてましたね。お小遣い帳すごい、こまめにつけてました。
そうなんですか。お
お
小遣い
金
帳
そんな、
は自分でつけ始めたのか、誰かに教えてもらったとか、なんかあるんですか？
多分まあ親がつけなさいって言って、つけ始めたもんだとは思うんですけども、小学生の頃持ってた簡単な小遣い帳ですとか、6年分取ってありましたからね、もうしばらく。
そうですか。
なんでなんかそういうのも性格かもしれないですね。
ね、多分やれって言われても、ね、一時やっては、普通は結構もう途中でやめちゃうことが多分かなり多いと思うんですけど。
そうですね。もう子供の頃そういうことやってましたし、あと何ですかね、お金に関する金銭感覚っていうのは、多分子供の頃から親を見ていて学んだっていうか、うちそんなに裕福な家庭じゃなかったんで、親がいつもお金に困ってるようなことを子供ながらにも感じてたんですよね。子供3人いて、で、大学の学費を一生懸命積み立てたりなんていうのを、もう中学生くらいになると知ってましたんで、まあまあ大変なんだろうなと思いながら。で、自分はそれを見ながら、お金で苦労する人にはなりたくないななんて思いながらですね。
反面教師で、
で、
その辺は。
まあそうですね。一生懸命親もやってくれてたとは思うんですけども、そんなのを見ながら育っていったというか。
そういう親の、姿を見ながらも、ご自身の何かこのお金のことに関しては、そのネガティブな印象というのはなかった感じですもんね、そうすると。
そうですね、ネガティブな印象はなくって、まあ、とにかくお金で困ることはないようにしなきゃなっていうのは、それはもう、なんか、物心ついた頃って言ったんですけど、もう中学生とか高校生とか、そういう経済的な感覚が出てくる頃には、なんか持ってましたね、そういうの。
不自由なく暮らしたいなっていう思いは。
そうですね、どうしたらいいんだろうっていうのをいつも考えてました。で、自分で仕事しても時給が当時ね、700円とか800円とか時代でしたので、働くって大変だなと思いながら、どうしたらお金ってたまんだろうなっては考えてましたね。
そういうこう上昇志向を持ちながらも、多分稼ぐことは悪いことだみたいな、そういうネガティブなことは多分ね、お父さんお母さんはおっしゃってなかったから、なんとかしなきゃなって、多分ストレートに思った感じですよね、おそらくね。
そうですね。まあ、稼ぐことに対して、なんかこうね、汚いとか、そういう印象っていうのは全く抱いてなくって。で、僕、高校時代、タイに住んでたんですけども、バンコクのインターナショナルスクールで、高校の時に経済学勉強するんですけど、少し。経済学といっても、その家庭のエコノミーだったりするんですけども、そういう中で、やっぱ自然とというか、アメリカですから、もう稼ぐことはいいことなんですよね。そういうのも多分、高校時代とかに養われてたなっていうのは感じますね。言われてみると。
そのタイのインターナショナルスクールですか？それは何歳ぐらいか何歳ぐらいっていうか、どんぐらいの期間いたんですか？
ちょうど高校の3年間をそこで過ごしてます。
あ、そうなんですね。へえ。そこでの影響っていうか、稼ぐっていうのは、なんかすごくいいことなんだなっていうのは、すごくそこで取り入れた感じがあるんですかね。
そうですね。まあ、稼ぐこととかお金に対するイメージ。まあ、その時には、なんか、イメージも多分持ってなかったと思うんですけども、まあ、ネガティブな、投資に対するネガティブなイメージとか、そういうのは全くなかったですね。
なるほどね。それが後ほどね、出てくるような、ちょっと株式投資とか、投資っていう方向にちょっと舵が切れる、いい、そのね、経験だったんかもしれないですね。
比較的早く投資って始めましたし、周りでやってる人もいませんでしたんで、大学生の時なんかは。そういう意味だと、プラスに働いてるかな。
そうですよね。だいぶスタート早いですよね。
そうですね、その割には成功してないんですけど、投資では。
高校のその友達はどうなんですか？やってたんですか？皆さん。
まあ、あんまりどうだろう。卒業したらみんな全国バラバラになっちゃったんで、その後どうってのは聞いてないですけども。まあ、でもやっぱ日本の高校とは、授業の内容も全然違いましたし、まあそういう、まあ、経済も必須の科目じゃなかったんですけど、僕なんかそういうのを勉強して話を聞いてっていうところがあったので、
そこでなんかすごく興味を持っちゃったんですね。なんかね。
そうですね。
なるほど。そんな背景が。なるほどね。面白いですね。
多分つながってるんだと思いま
ね、だいぶ
す。
つながってますよね。わかりました。